こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。人口の光によって過去10年で夜空は毎年 10% ずつ明るくなっており、過剰な人口の光は光害、また光の害と書いて、前は光害と呼んでたんですが、今は光害と読むようになりました。光害と呼ばれ、環境問題の一つとされています。海外ではこの光害に関する法律も成立されていますが、日本では環境省によります光害対策ガイドラインの発表以降、各地方団体が取り組むレベルにとどまっております。光害は夜、天文の観測が難しくなったとか、道路の看板の照明が住居内に差し込んで眩しくてしょうがないといった人が感じられる問題のほか、野生動物に本来備わっている体内時計が狂ってしまい、両生類の繁殖が妨げられたり、あるいは月の光を目指すウミガメの子供が混乱したり、渡り鳥やホタルなどへの影響のほか、農業分野でも街灯の付近の田んぼや畑では電柱などの影になって、生育にばらつきができるというそういう事例も報告されております。光害は近年になって報告事例が増えてきた問題であるので、これからの対応対策が待たれますということでいただきました。もともと光の害、まあ今も書いてありましたけども、かつては光害と言ってたんでね。ただ公の害である、まあ一般的な光害というのと、この光の害というのはどちらも光害ではまあ紛らわしいということで、まあ光害というふうに言うように最近変わってまいりました。もともとこの光の害、光害、光害、これは1960年代後半に、川村三木夫さんという天文マニアの方がいらっしゃってですね、でこの方が、まあ、提唱した言葉であります。でこの川村さんが作ったというか表しました、天体望遠鏡製作ガイドブックっていう本がありまして、成分堂新興社から出ておりますけども、これが私の天体望遠鏡製作のバイブルです。はい。で高校の頃とかに、自分で、反射望遠鏡の反射鏡を磨いて、そこをアルミナイズって言うんですけど、メッキをして、鏡を作って、ニュートン式の、天体望遠鏡で、いろんな火星だとか土星の輪っかとか見てたりしておりますけども、この川村さんのおかげでございます。でこの光の害、どうですか、キラリさん、このなんか星を見ようと思ったら星が見えないとか、そういう経験ありますか？
いやー、今日は見えないよ。
だいたいあなたは星とか見ないでしょ、食べられないし。
なんでですか？見ますよ。
あなたが星を見るときってどういうときですか？なんか、
いや、やっぱ冬の方が見ますね。
まあ、冬の方がね、どちらかというと星はこうなんかシャープに見えるですよね。どちらかというと
綺麗に見えやすいですよね。
でそれ何を見るんですか？宇宙に向かってこう信号を送ってるんですかね。こう早く
早く、いややっぱ
早く本体やってこいとかって、そういう
、やっぱオリオン座をいつも見ますよね。
オリオン座を見てどうするんですか？
いやオリオン座が一番わかりやすいじゃないですか。
それはわかりやすいです。でかいですからね。
そう、
まあ別に白鳥座だって分かりやすいです。
どうしようもないもんな。見つけきらんもんな。なんとかだと
か、あ北斗七星ぐらい分かるたい。
だけど北斗七星、あかいやオリオン座がしか分からんかもしれない。
カシオペア、
いや分かんないです。
白鳥座は
詳しい、いや分かんないです。
あれがカシオペア、こちらが白鳥座って歌があるぐらいですよ。
誰の歌でしたっけ？
グレープ、さだまさし。
いやそれはちょっと、
ああそうですか、はい、ねこう夏の大三角形とか、こう冬の大三角形とかね、そういう話
はね。でもこの間流れ星は見ましたね。
ああそうですか。 それは何、はい、大江の、あの道面公園の近くかなんかですか。
いえ、
流れ星ミーナって何か言いましたけどそれではない。
違いますわ。
ああ、そうですか、はい、なんかな、流れ星ミーナって今金髪なんだろう、なんか
それは知らない。
なんかこの間フェイスブックにいきなり顔が出てきて、おおすげえ、なんか金髪になってるとか思ってびっくりしたけどね。ええ、まあそれは別に関係ない話ですけど、はい、ええ、いつ頃見たんですか流れ星は。
え、この1ヶ月以内に見たですよ。
何
歩いて、あの町から歩いて帰ってくる途中で、
ええ、
家の近くの途中。
ペルセウス座流星群かなんかですかね。
いや、そこまではちょっと分かんないです。流れ星だと思って
終わった。まあ、大体8月の14日ぐらいだったらペルセウス座流星群の極大日が近づきますよね。
そうなんですね。
多い時だと1時間に100個ぐらい見れますけどね。
あ、そんなにバンバンではなかったから。
ただしそれは空が暗いところでの話です。街中とかでは1時間に3つぐらい見れたらいいんじゃないですか。マイナス1頭ぐらいのやつが出たらもう下級レベルのやつが出てきたらラッキーですよね。まあ何気に私もあの天体観測というか、もともと地学部所属でございますし、地震火山そして気象だけじゃなくて天文も詳しいということを一応申し上げておきます。というだから光の害というのは非常に私も気になるわけですよ。で最近はないですよね。昔熊本ではねサーチライトがね夜その空を照らしてたんですよ。どっかパチンコ屋かなんかのね、サーチライトがねぐるぐる回ってたんですよ。であれがね邪魔くさくてね。で確かその熊本博物館友の会かなんかの方だったと思うけど、なんか申し入れをしたんですよ。あれをやめてくれと、天体観測の妨げになるのでっていうんで、でそれで聞き届けてくれたんだろうな。それで確か亡くなったというような、そんな記憶がありますよ。もう今から20年30年ぐらい前の話ですけどもね。ということで本当に光の害、まあこの大阪とか東京とか、まあいわゆる県庁所在地みたいなところはどこも大体空が明るいので、まともにその暗いその弱い光を放っている星々を見ることは難しくなっております。でまあ結局山奥だとかそういうところに行かないと、そういういわゆる天の川みたいなものはこうちゃんとしたものは見えないですけど、本当に例えばまあ、街中で住んでいる子供たちなんかが夏休みなんかに田舎の方に林間学校とかそういうやつとかで行った時に、晴れていたら本当に天の川というものを目の当たりにする。この時ってやっぱみんなすごいよね。ものすごい表情で見るよね。その空がこんななのかっていうぐらいに、本当これ川じゃんって言いたくなるぐらいにドワーッとその流れている、その流れるっていうかな、そのまあ東洋では天の川だけど西洋ではミルキーウェイですからね、そういうような風に見えるっていう、それをこう話には聞いてたけど、やっぱり百聞は一見にしかず、見てみたらやっぱ違うなっていう、その感動、そういったのをぜひ都会の子供たちにも味わわせてあげたいななんていうことをまあ思うことも時々ありますけれど、まあということでございまして、今週はこちら新大阪の、スタジオ、まだ本当に工事現場の中で撮ってるような感じですいろんなものが散乱しておりますけどもね、こちらラジオブースの方はもうほぼほぼ完成してるんですけど、まだテレビの方がこれからでありまして、アナウンス卓デスクが今置かれてあって、その上に、テレビ用のマイクが置いてあるんですけど、まだそこら辺のワイヤリング配線とかまでは行ってないという、まあ、この1週間かけまして、8月の31日までに31日に、まあ、完成ということになっていて、9月1日にこけら落としということで、現在作業が進められております。この、 新しいスタジオ、これは名前も新しく決めますけれども、これの、こちら落としの特別番組を月テレの方で作ります。でそこのその番組の提供スポンサーを募集しております。4つの、カテゴリーに分けられておりまして、まあ、詳しくはあの IBB のツイッターアカウントなどを追っかけていただければ値段だとかが分かると思います。ぜひ、この機会に、ご協力いただければ幸いでございます。まあ特にあのそういうスポンサーとかあるいはクラウドファンドみたいな形で、スタッフロールに名前を載せたくないよという方もいらっしゃるようなんで、そういう方はもう普通に、カンパということでご協力いただければ、本当にありがたいです。よろしくお願いいたします。ということでございまして、さあ今週もお送りしてまいりました QIC ケムールインサイダークラブ。まず、皆様からご協力いただいておりますスポンサード、していただいております皆さんの手くれを読み上げていこうと思います。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するし お金もやるからそろそろ離党しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのきだ前島のトークライブ東京開催熱望、ワイワイしとるで、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪ラジオスタジオからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。一箇所噛みました。ということで、いやいや本当にね、まあ愛ちゃんもなんかいろいろ巻き込まれて大変みたいですけど、本当にねあの頑張っていただきたいと思いますけどもね、まあ、この番組は聞いてないと思いますけども、他の番組はご覧いただいたみたいですよ。ということで
8月最後ですね。
もうね夏休み終わりということで、来月はもう9月、ですから、この新スタジオこけら落とし、ということで連動企画ということでこの QIC も来週はお送りすることになると思います。今度はだからテレビの部分とラジオの部分が同じ部屋の中にこう同居するというね、今までにないパターンで、でそのテレビの部分とこのラジオの部分が実はリンクできるんですよ。こちらラジオブースの方で番組の影穴とかナレーションとかを入れたりして、その番組をその側面から盛り上げるっていうこととかができるということで、今までにない番組の制作スタイルができるかなというふうに見ております。どうぞこの機会にですね、IBB に参加していただいて、一緒に番組作りをやってみたいという方いらっしゃったら、ぜひ、この機会に応募していただきたいと思います。全てのお問い合わせはメールで info@ibb.osaka info@ibb.osaka でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあそういうわけでございまして、木田さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
熊本はどうですか？相変わらず暑い。
暑いですね。
まあこっちも暑いですけどね。もう大概暑いですけどね。でもまあもう9月が近づければそろそろあの藤崎宮の秋の例大祭の話なんかも出てくるんじゃないですか。
まあそうですね、ありますよね。
はい、ということで QIC そろそろお別れです。お相手は榎田信也門と
平上優子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。